着席ください。小崎先生より信仰による行いと題しまして説教をしていただきます。
罪というのは私たちにしつこく絡みついてきて、私たちをイエス様の息吹から引き離そうと働く悪しき力であります。私たちはその罪の力を振り払うためにますますイエス様と親密になり、息吹きかけられて御言葉に生かされるようにされます。イエス様なしでは私たちは自分の罪を捨て去ることができません。その人間の罪について今日の聖書箇所は大変興味深く語っています。ローマへの信徒への手紙3章25節、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさりました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。そうです、イエス様は人が犯した罪をすべて見逃してくださるお方です。それはイエス様が慈しみと憐れみと癒しに満ちた方であるからです。さてこの世にありまして、私たちが罪を見逃すという言葉を聞いたなら、そのことをどのように受け止めるでしょうか。私は2つの出来事を思い起こしました。1つ目はとても子煩悩でまた過保護である親が罪を犯してしまった我が子に対していつもいいよいいよと言って安易にその罪を見逃してしまうというケースです。この場合この罪を見逃し続けることがかえって罪を公示させてしまい、良くない方向へと向かっていくということが考えられます。二つ目は例えば任侠の世界で弱きを助け強きをくじくリーダーが、弱い立場の人が追い詰められて犯してしまった罪を見逃して逃れさせるというケースです。この場合この弱い立場の人は牢屋に入れられるべきところを逃れられたといったような良い結果が予想されます。キリストが人の罪を見逃してくださるということをこの世間の2つの出来事と比較するのも恐れ多いことですけれども、あえて比較すれば2つ目のケースの方がキリストと同じ向きに進んでいると言えるでしょう。しかしそのスケールと言いますのは比べ物にはなりません。私たちはキリストによっておのおのの罪を見逃してもらうことによって牢屋に入れられるべきところを逃れさせていただくどころか、死ぬということからも解放をされ永遠の命をいただく道へと招かれるのです。キリストは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになられます。神の義というのは何でしょうか。それは神の正義であります。神の正義は旧約聖書の出エジプト記や申命記などに記されています。律法とイザヤ書などで予言されているキリストご自身のことであります。神の義はキリストが私たちの罪を見逃すことによって私たちに示されます。私たち人間は多くの罪を 犯しているにもかかわらず、そのすべての罪をイエス様によって見逃してもらえ、その上神の正義に等しいものとされ、罪人であるにもかかわらず無罪の判決をいただけるものへと変えられるのです。私たちは神の恵みによって無償で義とされるのです。私たちが無罪とされ、絡みついてくる罪の鎖から解き放たれるということは、この地上生涯で最も大切で喜ばしい出来事であります。なぜならば、私たちが罪の鎖から解き放たれるということは、永遠の命への道が眼前に開かれていくということに等しいからです。キリストによって無罪とされることで、もはや私たちは死んで何もなくなってしまうといった思いに縛られることがなくなるのです。キリストは私たち人間の罪を見逃して、私たちが永遠の命の道を信じて生きることができるように、私たちを変えるためにこの地上へと来られたのです。そして私たちのすべての罪を背負ってくださり、私たちの身代わりとして十字架刑にかけられ、血を流されました。その血は紛れもなく私たちのために流された血なのです。私たちはキリストの血によって無償で永遠の命に至る道を手に入れることができたのです。それゆえ私たちは復活をされたキリストに、いつも感謝と賛美を捧げないではいられないのです。憐れみと慈しみと癒しの神様であられるキリストは、このように無償で私たちに永遠の命を恵んでくださるわけですが、それを拒んでいるのは実は私たち人間の罪であります。人間の罪というのはなんと罪深いことでありましょう。ローマの信徒への手紙を書いたパウロは、人間の罪の一つとして人間の誇りということを挙げています。ローマへの信徒への手紙3章27節では、人間の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない、信仰の法則によってです。パウロは人の誇りということが取り除かれるべき良くないことと認識をしています。人の誇りということは聖書において退けられています。コリントの信徒への手紙1章29節からお読みします。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いになられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。そもそもこの礼拝ということが自分たちを褒めたたえるのではなく、主なる神だけを褒めたたえるところであるということからしまして、このことは自明のことだと言えるでしょう。そしてこの人の誇りということも罪の一つであり、それが しつこく私たちに絡みついてくることもまた自明なことです。私たちのこの地上生涯というのは、この自分を誇るということから何とかして逃れ、主なる神だけを誇るものへと変えられようとしてもがいている歩みであると言えるでしょう。パウロ自身もクリスチャンになる前は自分自身を誇る思いを非常に強く持った人物でありました。パウロはクリスチャンになる前の自分のことについて次のように語っています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした、というふうにパウロは語って、自分が かつての自分がエリート意識に縛られた誇り高い人物であったということをわざと印象深く記しているようです。しかしキリストに出会い、パウロはその人の誇りというものが何の役にも立たないばかりかマイナスに働くことであるということを悟らされたのです。人の誇りというのはこの世で華々しく活躍できるときには保たれうるものですけれども、人がこの地上で生涯を終えようとするときには、人の能力ですとか力はおのずと失われていくものでありますし、人の誇りというのもやはり保つことはできないのです。それが人の誇りを無理に保とうとすると、そこには苦しみが生ずることでしょう。それに引き換え、主なる神を誇るということは永遠に続けられることであり、最後に自分で何もできなくなってしまった時に神を誇るその祈りの喜びというのは最高の喜びとなることでしょう。パウロは人を誇るということが罪であるということを自分自身の身をもって体験をし、よく知っておりました。そして次のように語ります。人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない。信仰の法則によってです。なぜなら私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。パウロは罪深い人間の行いが取り除かれ、正義とされるのは行いの法則によらないで信仰の法則によるのだと言っています。パウロは自分自身がファリサイ派としてキリストを迫害するという信仰から、キリストを信じてその福音を述べ伝えるという信仰へと180度向きを変えられた人でありますので、人の行いの根底にその人の信仰の在り方というものが横たわっていて、信仰が行いを形作るのだということをよく知っていたのです。私たちもそのことはよく理解できることだと思います。私たちは死んでしまったら全ては儚く消えてなくなって何も残らないのだという虚しい信仰を抱いていては、 日常の生活は不安と焦りに満ちた喜びがないものとなって、その行いは怒りというものに彩られてしまいます。しかしクリスチャンとなってキリストの信仰、希望、愛に生きるようにされますと、日常の生活は希望と愛に満ちた喜びとなって、その行いは許しに彩られることになります。このように私たち人間がどのような信仰を持つかということは、私たちの行いを定めるとても重要な事柄であります。私たちの行いは信仰によって導かれるということです。聖書はキリストを信じることこそ正しい信仰であり、キリスト信仰によって私たちは神の正義に入れられるのだと語っています。憐れみと慈しみと癒しの神であるキリストは、この地上を去る時まで罪人である私たちのその罪をその都度見逃してくださるお方であります。罪深いこの私を憐れんでくださいと言って、キリストにすがりつくすべての人をキリストは豊かに許してくださって、そして神の正義をお与えになられます。キリストにあってはその深い愛情と最後まで道を踏み外さないための正義とが一体となっています。私たちは臆することなくそのキリストに近づいていくことによって、深い愛情とそして正義と同時に与えられるのです。今日の修法に神の正義を語る神の言葉の基本であります実戒を記しておきましたが、実戒は私たちがいつも忘れてはならない大切な神の御言葉であります。私たちはこれらの御言葉を慈しみ深いイエス様の口から聞くのが良いのです。それはどういうことかと言いますと、例えば今日のマタイ福音書には、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかとイエス様に向かって、その行いを誇った大勢の者たちのことが記されています。この者たちはしかしながら実はイエス様から離れたところで御心を行う自分を誇り、また実戒を守っている自分自身を誇っていただけなのでした。そのような彼らの信仰のあり方が立法主義によって人々を縛りつける罪というものを公示させたということは想像に難くないでしょう。イエス様はとにかく私を憐れんでくださいと言って、自分の罪を隠さずにイエス様に近づいてくる人を喜ばれる愛のお方です。そしてイエス様はそれまでの罪をすべて見逃してくださって、新たに神の正義をお与えになることができる唯一のお方であります。今さまざまな罪に縛られ、あなたの父母を敬えという実戒を実行できないでおられる方がいらっしゃったならば、恵み深いイエス様に近づいて、そのイエスの愛を受け取ることによって あなたの父母を愛、敬うことを喜んで実行できるものへと変えられることでしょう。キリスト信仰というのは実このように実に素晴らしく計り知れない幸いであり、私たち人間の唯一の救いの道であります。どうかこのことを信ずる信仰を私たちが保ち、キリストにある喜びを日一日と深めてまいることができますようにお祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。憐れみ深い父なる神様、この聖霊降誕後の第一週に私たち兄弟姉妹を聖霊によって導き、こうして聖霊に満たされましたこの街道へと集めてくださった幸いに感謝します。どうか心を尽くし、また喜びを持ってあなたに感謝し賛美する時がここにありますように。神よ、聖霊あふれるこの地上にありまして、私たちを守り、そして祝し、その生活を一日一日導いてください。どうか私たちを悪からお救いください。今日この会堂に出席できないでおられるお一人お一人の生活をお守りください。悩み苦しみがあなたの御言葉によって喜び幸いへと変えられますように。今病と戦っておられる方々、ことに阿南さんや高瀬さんを覚えます。どうかあなたに向かう祈りの言葉によって体と心が癒されますように。また私たちが取りなし祈る、その祈りによってその祈りがあなたに聞き届けられますように。あなたはこの地上に草を育み花を咲かせられます。草花の営みは私たちの目にはやがて枯れしぼむものでありながら、あなたから見れば永遠の祝福の営みです。どうか私たちも自分で自分を誇る心から解き放たれ、あなたの永遠の祝福に入ることができますよう、どうか私たちの心と体を解き放ってください。父と聖霊と共に一体であり、いよいよ生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。